はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーでございますけれども、はい、夏ですよ。
夏ですね。
真っ盛り、
暑いっすよね、毎日ね。
夏真っただ中、
ちょっとその台風とか来てるからあんま感じないけど、やっぱり
めちゃくちゃ暑い
よ。
めちゃくちゃ暑いっすよ。
あんまりその話題として上がらないじゃん。
まあね、
台風とかが最近は
とか地震とかがね、
そうそう、
来ちゃって、
めちゃくちゃ暑いよね。ほんと
10年前とか考えると
考えらんない。もう
ちょっとやっぱ異常だなって思いますね。
俺らが学生時代の時、30度いったらニュースなってたの。
うん、そうだね。
ね、
そう、
猛暑日みたいなやつ、
猛暑だなってな
った、ね、言うてたけれども、うん、今30普通に超えるでしょ。
そう、
39度とか
だって昔、俺記憶が正しいか分かんないけど、小学校の時って
正しいよ記憶
信用するから。エアコンなかった気するんですよね、教室に。
あ、教室ないよ。
で、
おもないよ。
なんか扇風機を、屋根じゃない、あの扇風機をなんか天井のに吊り下げて、二隅ぐらいにあって、
わかる。
それでなんかしのいでた気がするんですよ、確か。
うち扇風機すらなかったよ。
そんなとこある？
あるよ。
死なない、それ。
夏場でしょ？
大丈夫？
ないない。熱射病になる人はなる。
なるのはなる。
なるのはなる。
なって
もなったし。
それダメだろ。
俺ってもう帰り倒れたことあるし。
まあまあでも、
学生時代に、ね。
当時はね。
そうそう。
当時は。
なかったよ。マジでエアコンなかった。で、高校によってはどこどこにエアコンがあるらしいって言って、
そうそうそう、
エアコン受験する人もいたんだから。
そうそうそう。
楽やからっつって。ね、
うん、俺もそれ、そういう感じ。
あったよね。
記憶あるんですよ。
だから、中、高、中はなかった。ここはあったけど。
うん、で、今なら、マジで死者出ると思う。
そうね。
それで普通にやってたら。
あれも思わない？ちょっと話すいませんね、ちょっと。
いいよ。
甲子園。
はい。
もうさ、甲子園でやんなくってもよくない？
そうね、あれ
は。もう屋根付きの東京ドームとは言わないけれども、ちょっともう屋根あるところでやらせてあげてよって思って、見ててちょっとね、心配しちゃうんですよ、球児。
まあ、実際、やばいっしょ、あれ。
やばいっしょ。そうそう。
あの、ピッチャーの子なんてさ、ずっとやるわけでしょ。
そうですよ。
下手したら一人で何回も投げるみたいなことでしょ。
そうですよ。100球以上ね、投げたりする子もいます、さらに。
異常らしいからね。海外からしたら、一人にずっと投げさせ続けるって。
だからあっちではあれですから、もう、まあ、オリンピックっていうか、そういうのでは決まってるんですけども、65か75みたいな決まってるよね。投げられる数みたいなのがね、投球数が。そうした方がいいって。
いやー、
子供。
そうよ。
うん、まあ、成長時期に。
そう思いますわ。
まあ、それがちょっと言いたかっただけなんですけどね。ごめんなさいね、暑いという。
いや、まあでも、そういうことなんですよ。で、まあ、はっきり言って、
はい、
世界中異常気象でございますよ。
はいはい。
言ったら。
暑いよね。
で、これ、このまんまでいくと、もう、10年後どうなってるのか想像つかないレベルな気がするんですよね。
そうね、確かにね。
で、ちょっとずつやっぱり上がってる印象だから、なんとなく順応しちゃってるけど、
そうね、
やっぱり怖いぐらいすごいんですよ。
そうね。
で、今日はですね、だからその異常気象、
ま
あ、熱ですよね、とんでもない暑さの中生きていかなきゃいけないということで、それに対応するべくした、システムとかいろんなものが出てきているので、
暑さに対して
ちょっとそれを紹介していきたいなと思っているんですけれども、
なんかもし手に入るものがあったらちょっと見ちゃうかも、
ありますね、あるのもあります、
はい、
でまずはですね、これはかなり身近なものからいきたいんですけれども、ギリシャがですね、
ギリシャ、
ここ数年、とんでもない猛暑と山火事に悩まされているんですよ。
それはパルテノンですね。
パルテノンの使い方としては合ってるのか分かんないですけども
黄金比ですから、はいはい、
まあ、そうなんですよ、ギリシャもやっぱ大変になっておりまして、6月にも38度以上を記録したりとかすると、
暑いね。
で、
6月に、
6月ですからね。
え、すごくない？
はい、6月にだよ。
じゃあもっと暑くなるんだ。
で、熱中症によって観光客も亡くなってたりとかするんですよ。
そうですか。
で、だからあまりにやばすぎて、熱がね、観光客がいつもにぎわうアクロポリスってところがあるんですけど、そこを閉鎖するとかいう、もう異例の事態に追いやられていると、で、これはいかん、このまんまではちょっと どうにもならんということでですね、うん、いろんな研究者たちがですね、何かしら暑さ対策として、
うん、
みんなが活用できるいいものはないかということで、うん、
ちょっと考えた方がいいわ、
考えた結果ですね、
はい、
できたのがアプリなんですよ。
アプリで、
うん、エクストレーマーグローバルっていうですね、うん、アプリなんですね、
はい、
で暑さをしのぐための有効なアプリということで、
なんだそれ、
開発されたものなんですけれども、
当てていいですか、
はい、
日陰を教えてくれる、
おお、
マップで、
はいはいはいはい、はい、
うん、今こういう温度ですよ、ここの地域はみたいな、
うんうん、
いかがですか、
7割ぐらい正解ですね。
結構当たってる。
まあまあ、
でも欲しい時あるんですよ、本当に。
うん。
うん、
そう。
何ですか、じゃあ、答えは。
これですね、大気物理学者のイフィゲニア・ケラミツォグルさん。
すげえ名前だな。
方がですね、アプリ上の地図に、外気温や空気の質が危険度別に色分けされておりまして、
はいはい、
公園とかプールとか噴水とか、図書館のような涼める場所を表示してくれるほか、
うん、
目的地を設定すると、
うん、
Google マップだったら最速のルートをすぐ出すんですけども、はい、最も涼しいルート、
そう、それそれ、
そして休憩所があるというルートを提示してくれて、
う
ん、
マジそう
マジそう
って、マジそう、マジで思うのよ。
マジそうって、
目的地がさ、うん、最寄りの駅から遠い時あるじゃない、
あるある、
その時に直進すりゃ一番近いの分かってるんだけど、一番涼しい道を教えてくれと思う時、うんうん、本当あんのよ。
あるか、
そうそう、だから思ってたの、これできないかなって、嬉しい。
そう、うん、でこれって今までまあそのデータがね、そういうものがあんまりなかったんですけど、うんうん、気象データとか木々とかプールの位置とか、うん、そういうデータを、こうまとめてで抽出したということで、うん、でスペインではさっき早瀬が言っていた、うん、日陰マップというのを導入もしておりまして、
やっと追いついたか、
いち早く 街路 の, もうその日陰っていうのを表示してくれるようになった、
嬉しい。
で日陰ってまあ常に変化するじゃないですか、
うん、
時間とか、
そう、ね、
建物のうん、できる、出ない、できないとかによっても、はい、なんで、まあ、そういうのもあるんで、将来的にはまあ その、そういうのが自動的にこう、
うん、
特定して表示できるようになっていくとは思っているということなので、うんうん、もうだから地図で今重要になってくるっていうのはスピードではなく、
うん、
その暑くない場所というのを、うん、もう入れていこうというふうに変わっていってるということなんですよ。
なんか難しいよな、それできるわけないよなって勝手に思ってたけど、
うん、
できるんですね。
できるんですよ、
ね、
データ自体はやっぱあるんですけど、
すごいね、
それをこうまとめるのがめんどくさいというか、
アプリとして
そうっていうので、うん、まあやらなかったんですけど、
うん、
背に腹は変えられんというか、
うん、
もうそんなこと言ってる場合じゃなくなってきたっていうのが本音だと思います、ね、
だから俺大通り沿いじゃなくて、
うん、
今涼しいちょっと路地でいいからそっちの方に店作った方が儲かるんじゃないかなと思っちゃうぐらいだもん。
ああなるほどね、
うん、
今後そうかもしれんね、
うん、そう、もうそれぐらい暑いからどうにかしてくれよと思う。
最近さ、
うん、
これまあこれあれなんですけど、
うん、
問題が一回出てたから言うんだけど、
はい、何
さ、お弁当あるじゃないですか。
お弁当、はい、
でいろんなところお弁当用意してくれるんですよね、
うん、
会場とかで。
ああそういうことね、
うん、収録とか、弁当で食中毒とか起きてるんですよ。
え
っていうのは、うん、弁当自体は、
うん、
ものはちゃんとしてるんだけど、
うん、
暑すぎて、
うん、
その休憩時間に至るまでに腐っちゃうみたいな、
足が速くなっちゃって
る
んだ。そう、
っていうので一回ね結構大規模食中毒みたいなのが出てて
知らなかった。
それを知ってからさ、弁当食うとき、
うん、
大丈夫かなってやっぱ思っちゃうのよね。
だから弁当食べてないの最近。
そんなことないんだけど、ものによるんだけど、
うん、
楽屋で涼しいところにずっとあるとかだったらいいんだけど、
まあね、通路脇とかね。
そう、
うん、
これいつからその外に置いてたみたいなのとか見ると、
あるある
怖いなって思っちゃうんだよね。
そっか、確かにそれ考えてなかったわ。
意外とそこにね気がみんな回らないんですよ、うん、忙しいから。
僕現場で食べないんですよご飯、
うん、
絶対
持って帰るもんね、
うん、ま 満腹になると喋れなくなるんで僕、うん、一切だから持って帰って夫婦で食べたりとか分けて、そうそう、うん、奥さんだけに食べさせたりとか一緒に食べたりとかするんですけど、やっぱり最近は持ち帰れないもんね、腐っちゃうから、
う
ん、
そうね、う
ん、絶対腐るんで、って持ち帰ろうとしてる時にも臭い時あるの、
うんうんうん、
あの弁当が匂いが、ね、あもうあかんわと思って捨てちゃう、
そうだから、うん、
分かる分かる、だから
ねえ、まあもうもう申し訳ない部分もあるんだけどね、 そのあ
それも本当に
早く食っときゃよかったなっていうのはあるんだけど、
すいませんって気持ちはありながら、
でもね、うん、ちょっとやっぱ怖いからね、そういうのって、ね、
そっか、確かに結構大事な話してるな今回、
だからちょっとそういうのも、
うん、
意外な危険なんですけれども、うん、でね、今っていうのはまあ一般的な方々の話をしたんですけれども、はい、実はかなり被害が多い業界もあったりするんですよ、なんだろう、かなり被害が大きくなるのって、
うん、はい、
何の業種だと思います、
だから暑いと
異常気象で
暑いと困るってこと、
暑かったり暑いだけとか、うんうん、まあ、あの今みたいなアホみたいな台風がさ、よくわかんねえのいっぱい来たりとか、
うん、
あのもう大雨ゲリラ豪雨とかばっかりとか、
うんうん、なんまずイベントじゃない、
イベントも確かに食らいますね、うん、思いっきり
よくなんか、当時台風来てる時に X をちょっと開くとやっぱり、すみません開催できませんだとかね、うん、目にしましたよ、
あれ見るとねちょっと
心痛くなる、
全然関係ないけど、うん、ちょっとそうそう心痛くなるというか、ね、
わ
ーあーってなるよね、
なんかすごく、この日のために開けていた人もいただろうにと思うし、そうそうそう、やりたいネタも話もあったやろになって思うよ、
思うね、うん、あれそう変な気分になるんですけども、
そ
うそう、
それ、
まあ、それはまあそれで正解なんですけど、はい、ね、もっとシンプルに農家
です、ね、ああ
農家はもうとにかく深刻なんですよ、この異常気象系がね、
全部ダメになるからね1年、
あの本当そうなのよ、でも、これフィリピンの話なんですけど、フィリピンで農場を営むジョエマー・フローレスさんっていう28歳の方がいるんですけども、うんうんうん、この方はまあその家族でね農業をやってるんですけど、
はい、
2022年に大雨と暴風でもう畑が壊滅的な被害を受けたという時があったそうなんですよね、
うんうん、
で結構うーん、まあ、フィリピンとかその辺のところの農業とかだと多いと思うんですけど、
はい、
お金があんまり余裕がないと、
うんうん、
余裕の資金がないから、
うん、
苗とか肥料を購入するために資金を借りるんですよね、
うん、
で収穫できたらそこから返すっていう、うん、まあ、ループというか、
はい、
にするんですけど、
うん、
収穫がなかったら返済できないから、
そりゃそうだ、
でそうなったら次新たな苗も買えなくなるっていうので、うん、もう結構一発のその、ね、収穫できないが壊滅的なことになったりすることがあると、完全に
じゃ賭けなんですね、
そう、
うん、
なんだけど、彼があることをしていて、
うん、
それがなんとか逃れられたということがあって、
うんうん、
でそれが何なのかっていうと、
うん、
保険なんですよ、
保険があるんだ今、
保険、で保険自体は災害の保険とかもいろいろあるんですけど、うん、このフローレスさんがやっていたっていうのが、かなりなんていうんですかね、尖った保険というか、
うん、
あんまりそのみんなの間では知られていないような保険だったんですって、うん、でそれっていうのがパラメトリック保険というやつで、
聞いたことないね、もちろんやっぱり、
でこれが入っていたことによって、うん、かなり助かったということなんですって、
うん、
でこのパラメトリック保険っていうのは何なのかっていうとですね、うん、要は人間が保険って大体チェックするんですよ、うん、調査、要は保険の金を払うに、はい、ちゃんと適しているものかっていうのを調査して、
うん、
でその調査が終わったらそれに対応した額を支払いするって流れがあるんですけども、うんうん、こういう災害とかあともう大規模な農家とかだと、うん、調査だけでもう下手したら何年ってかかるんですよ、
うん、
手続きに意味ないじゃないですか、
うん、
意味ないことはないけど、
うん、
耐えらんないんですよ ね、まあ、ねさっき言ったようにお金に余裕がない人は、
ね、うん、
なんですけどこのパラメトリック保険っていうのは現地査定が必要ないもので、
うん、
なぜ必要ないかっていうと人工衛星が測定してでそこの規模と 降雨量とか風速を全部計算した上で保険金額を算出するんで、サクッと自動で支払い処理が実行される。つまり AI みたいなのが保険査定してくれるシステムって感じなんですよね。でこれがだから他のその洪水とか台風とか熱波とかいろんなものに対応しているものがあるので、実はこの災害時の迅速な支払いっていうのが超大事なのに、今現状対応してる保険っていうのは結構それに準じてないと、だからこういう、AI とかね、そういう最新の技術を使った保険が、助けたっていうパターンが出てきたということなんですけれども、
あれぐらいびっくりしたわ。回転寿司久しぶりに行ったら、回転寿司の皿の値段調べる機会あった時ぐらいびっくりした今。
何それ知らない。
え、知らない？
どういうこと？皿の機
会？回転寿司ってさ、回転寿司の皿の色を見てさ、これが何枚、あれが何枚、はいはい、青、赤、白、黒ってあるじゃない？ね、
やってくれたり。
あんなこともしなくていいんですよ。
うん、
今皿を見るねバーコードみたいな機械があって、それを皿にかざすだけで何枚って出るんですよ。
あ、
だから食べた上から下にぐーっとはわすだけで、皿にね。あのいくらで出るっていう、
なんかもうあれだもんね、なんかどこだっけ、スシローとかだっけ、とかだとあれだよね、くら寿司だったかな、あの皿をさもう食った後入れちゃうもんね。
え、何それ？
あの皿をの穴みたいのがあって、そこにプンって入れると、
いくらで出ると
か、そうそう、計算されて、でしかもそのプンって入れることによって、あの一回ガチャ引けるみたいなとかあったりとか。
すご
っ。知らない、
考えてるね、よく。
結構前からあるけど、これ。
あ、そうですか。
うん、子供が大喜びする。
あ、それ確かに喜びますよね。
そう。で当たるとおもちゃ当たるみたいな。
あれんとこも多いよね。もうそもそも、回転してる寿司なんてなくって、注文したものしか回転してこないっていう。
あ、そうそうそう、
ね。
あるある。
そういうのも多くなりましたね、最近ね。
ある。新幹線みたいに乗ってくるやつとか、
だからもう値段なんて数えなくてもいい、注文した分だけが請求されるのありますよね。
そうそう、あるある。あ
のおばちゃんとか数えてくれるのは楽しかったりするんですけどね。こんな食べちゃったかとか、
いや楽しく
は結構声かけられるのよ、あれで。よく食べた、高いものばっかり食べて、何お給料日みたいなこと言ったりとか あったのよ、く、あの豊島園のお寿司屋食べ行って、
ああ、あった ね、
目の前にありましたけど、あそこよう行ってたから、あそこで、言われてましたけど、ああいうのももうないんだなと思うと悲しくなる、
ね。まあだから便利な反面、コミュニケーションはね、そうそう、減っていくっていうのはあるあるですけど、
あとなんかそう触ったあかんっていうのは強すぎてさ、あの
何の話、寿司、
お寿司屋で、わさびとかさ、あとまあお茶とかもそうなんですけど、お箸もそうか、あるところの寿司屋行ったら、回転寿司、行ったら、あのわさびとか、割り箸どこですかって言ったら、上って言われて、えと思ったら上見たら、その要は回転寿司が流れるところの台の上に全部あって、それを自分で立ち上がって取ってくれみたいなのがあったんですよ、山積みになってて、っていうのがあってちょっと寂しかったですけどね。
いやまあまあ欲しかったんだ。
わさびって言ったらわさびがスーッと流れてくるとかさ、わさびが流れてくるのをちょっとタイミング待っていくみたいな、まあ、でもあれって共有するじゃない、やっぱそれが良くないと思われてるのか、今わさびも回転してこないし、
もうあれ後はすごい厳しくなったね、
コロナ後。
じゃあ、 あの
何、
あったじゃん、あのあ、TikTok とかああいうやつの、
ペッてチュブチュブ吸ったりとか、醤油、
そうそうそう、あの系の
飲んだりとか舐めたりとか、あれね、
あれ後はね、もうめちゃくちゃ気をつけるようになっちゃった。
あれ後なんだ、ああ考えが至らなかった
なんですけども、
しんどいわ、
なんだっけ、ああそう、で、だからパラメトリック保険っていうのが今はあって、でこれはね、日本でも商品自体はかなり少ないらしいんですけども、あるのはあるそうなので、もしかしたらこういうものが、救ってくれるタイミングが
そうね
来るかもしれないということなんですよね。
すごいわそれは。
かなり、ね、重要なんですけれども、で、じゃあ最後に、一番シンプルで、何がその猛暑とか、に対抗する手段としてかなり、効果があると言われているものがあるんですけども、
そんなのだって普通にその体を涼ましてくれるマシーンでしょ。
マシーン、
そりゃ
扇風機みたいなやつですかね。
だってバカ売れしてるって言うじゃない。
まあね、そうそうそう。
サーキュレーター、うん、僕も買いましたけど。
これね、うん、意外かもしれないんですけど、うん、日傘なんですやっぱ。
あ、でもほんま多くなったわ。
これね、本当にシンプルで、うん、今さらそれ言うって思うかもしれないんですけど、うんうん、やっぱね日傘って本当に効果超絶大にあるらしくて。
むちゃくちゃいるもん。
あ、
周り。
お前はでもしてないでしょ。
この間さ、うん、あの田中組って言ってさ、うん、田中さんと吉田裕樹さんと深津さくらさんと僕の4人で海に行って、うん、その海で収録するって回があったんですけど、うん、あまりにも暑かったから、うん、みんな日傘差しながらやったもん。
まあ、もう収録でも実際やっぱあるとないとじゃもう全然違うでしょ。全然違
う。もう頭痛かったもんね。
そうそうそう、
差してない時
で。これね、まあすごいシンプルな話で、うんうん、まあ単純に効果、日焼けしないっていう効果があるっていうのとともに、うん、近年ですね、あの皮膚がんへの懸念が高まってるらしくて、
うん、
で西洋の国でもですね、西洋あんまり使わなくなってたんですよ、逆に日傘、
うん、
ちょっとダサいみたいなことだと思うんだけど、で、でも米国で皮膚がんの罹患率が上昇してたりとかするっていうのもあって、まあ、できれば日焼けしないように、うん、その日傘を使った方がいいよっていうのも推奨してるそうなんですよね、うん、なんでまあ結構今手軽に買えるし、あと男性も普通に使うようになってきてるので、
う
ん、
そうね、
まあ全然ありなんじゃないかなって、うん、思うんですよ。
そう思います。
でこれね、あの日傘ってなんでじゃあ使う人少ないんかっていう話なんですけども、はい、これもやっぱ単純に慣れみたいなことらしくて、
ああ、いや煩わしいもん。
あのね、一時期やっぱね、日傘って女が使うもんだみたいな、うん、
あるかもね、
印象があって、うん、でね、実際軍人とかは傘使わないっていうのがあったんですよね。
へー。
なんですけど、それがまあやっぱりその男らしいとかそういうもので、うん、日傘を差すなんて女が見てえなっていう印象がやっぱあったらしくて、なかなか使わない人がいたと、
うん、
なんですけど、昔これなんかね、例えでマクドナルドが出るんですけど、うんうん、マクドナルドって手でハンバーガー食うじゃないですか、
うん、食べるね。
あ、めちゃくちゃやっぱ文化的に嫌うところとかも多かったんですよ。
だからあれだよ、あの東南アジア行ったらスプーじゃない、フォークとナイフで食べますよ、
うん、そうそう、だから、うん、あの絶対こんな野蛮な行為嫌だっていうところもあったりとか、
う
ん、
そうそう、あるある。
で日本でもやっぱり最初結構違和感あったらしいんですけど、うん、でも今何も思わないでしょ。
何も思わない。
手づかみでハンバーガーを食うこと自体、
当時、まあ、何年前、1980年代のマクドナルドのメニューをこの間見たんですよ、
うん、
そしたらあれもあったんだってね、ハンバーガーじゃなくて普通に定食みたいなやつ、
米のね。あ、そうそうそう、
俺びっくりしちゃった、あんなあったんだと思って。
あったね。で、うん、すぐあの終わったらしいけどね。そうか、その辺は人気出ないからやっぱ
長らく人気があったけどやめたのかと思ったけど、ないんだね。
マック結構いろいろね出してますからね。そう、びっくりしちゃ
った。うん、
そう、つまり何なのかっていうと、うん、ただイメージなんですよね、
うんうん、
で、インフルエンサーとか、そういうのがこうかっこいいとか、
うん、
みんな使うっていうのが当たり前みたいになったらさ、うんうん、やっぱ今まで使わなかった人普通に使うようになると思うんですよ、うん、ね、だからそういうなんかただただそこら辺のマーケティングをうまくやればいいだけの話なんじゃないかなと俺は思ってるんですけど、うん、
予防だから絶対した方がいいよね。
そうだから、あの本当に特に皮膚弱い人とかは、ね、
弱いし、
した方がいいっすよ、う
ん、だからあの奥さんに家出るときはあの毎回あれしてもらってるわ、日焼け止め。
あ、日焼け止めね。日焼け止めまあいいらしいですけどね、うんうん、それよりもまあ日傘は、
うんうん、
勧められてるそうなので、うんうん、ぜひちょっと使ったことないという方は
そう、ね、
もう使ってみてもいいんじゃないかなという。
日焼け止めシートっていうのがあってさ、
うん、
日焼け止めのさ、なんかあれが嫌なのよ俺、あのベチャベチャになるやつ。あ、
そうね、白いやつとかでしょ。
そうそう、缶が嫌なんですけど、うん、今日焼け止めシートっていうのが出てさ、これね、
うん、
無印商品。
それ拭くやつってこと。
そう、拭いて日焼け止めになるんですよ、
うんうんうん、
これすごくないこれ。
もうサラサラならいいよね。
そう、これやと楽ですし、
うん、
ピッチピチにならないのですごいいいなと思って。
まあね、ちょっとめんどくさいのもあるからね。そうそう、手が塞がるっていうのとか、
うん、そうなんですよ。 まあ、ちょっと苦手やなっていう人は日焼け止めシートでもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、正直日傘とかちゃんとした日焼け止めに比べたらちょっと弱いかもしれないけど、うんうん、まあないよりはね、まあった方がいいからシートでもね、
はい、
うん、
ということで、まあ異常気象なので、
はい、
ちょっと皆さん
最後にな
んすか、
ちょっとはっていう話していい、
はい、なんすか、2
日前ぐらいにあったのちょっともう正直勘弁ならなくて、
なんで、うん、
日傘で思い出したんですけど、
なんで俺の回で、
いや日傘の話だから、
あ、そうですか、
あの若い男がさ、
うん、
普通に 俺電車乗ったのよ、地下鉄、
うん、
ほんなら地下鉄の車両の中で日傘してさ前にもあったのよ、
う
ん、コウモリ傘してるやつ、
それ言ってたよなお前、なんか
コウモリ傘がいて、あのなんで差してるんですかって言ったら、うん、あ、忘れてましたって言って、
うんうん、
今回のやつは日傘してるんですよ、
うん、
あの車両の中で、
うん、
で結構満員電車やったから、
うん、
日傘の角の部分がある人に当たってたりとか、
うん、
邪魔やなって思ってる外国人の人もいるんですよ、
うん、
だけれどなんか言ってないんですよ誰も、
うん、
言わない、
まあ、そう
だろ
う、
で俺の真ん前なのよ、
うん、
正直僕の頭にもちょこちょこと日傘当たってたの、
うん、
なんやこいつと思って、
うん、
こう言わなあかんなと思って、
うん、
あのすいませんって言って、車内で日傘を差す理由ってありますかって言ったの、
うん、
したらちょっとほんまに言われたんですけど、
うん、
車内だろうと
紫外線？
違う、あの、あ、なんだったかな、ダークサンだったかな、ブラックサンだったかな、
うん、
って言い方してたんですけど、
うん、
っていうものが見えないですけどあるんですって言うんですよ、
うん、
え？と思って、
うん、
で俺はあ、そうっすかって言って、
うん、
あの引いたんですけど、
うんうん、
まあ、その次の駅で降りてったからまあまあええわと思ったんですけど、今考えると、
うん、
ブラックサン、ダークサンって言ってたんですけど、あれあの目に見えない太陽が、
うん、
要はその何ですか、ふっと見上げて天体というかそのあの太陽じゃなく、
うん、あるってことだよね、
地中にも我々の見えないところにあり、
うん、
空間にね、そしてそれが紫外線となって、
うん、
体の体力を奪ったりとか細胞をと怪我させたりするから刺してるんですっていうことだったんですよ、
うん、
めっちゃ怖くない？
怖いね
驚いちゃった、
怖いし、
なんて言ってたかな、なんかそういう意味合いやった、なんか3は聞こえて、
うん、
その前がなんかちょっと黒いくらいみたいな、なんかちょっとあんまり良くないような言葉との、うんうん、あ、組み合わせでしたけど、なわけなくないと思ったんですけど、
いや、わかんないけど、
これ何ですかそもそもって、言えなくって、
うん、聞くのも大変そうだよね、
あ、そうっすか、
じゃあいいですってなる、
そうっすよねぐらいの感じで、聞いたけど、今思うとあれめっちゃ怖かったなと思って、
聞いちゃうけどな。なんすかそれとは
聞けなかった、
ただ長くなりそうだから、
まあね、
長くなったらいいですって言っちゃうかな、う
ん、なんか怖かったんだよね、
若
いお兄ちゃん、
兄ちゃんなんでしょ、
若いお兄ちゃん
20代とか30代ぐらい、
そうっす、30代だと思う多分ね、背の高いお兄ちゃんで、あとまだ傘を縦じゃなくて横で持つやついるな、
うん、
刺さんねんあれ、
あれね、あの下を向けないでってことね、あるある、
バカが本当まだいるのかよと思って
それは多分永遠にいると思うよ
本当にね、ちょっとそれ言いたかったんですこの間、ま
あ、じゃあ
怖いもん
と、そういうのに詳しい方いたらね、
いないでしょ詳しいやつ
教えていただきたい、
そいつも同じやつやろ
いや
怖い一派の、
いやなんかあんのかな、そういう、
な
んか違う違う、そういうオリジナルの説じゃなくて、うん、なんか流行ってんのかなって、
マジの、
うん、
そフラットアース的なこと、
そう
あそういうこと
あんのかなと思って、
地中にも太陽がありみたいな、みんなの目の前にどうて言ったのそんなことを、なんか
なんとか
酸があるから、
うん、
地中だとしても紫外線があるんですって言って
っていうことよね、
そういうこと言ってた、怖、
どこの何が言ってる説なのかちょっと知りたいわ、それ
怖と思って逃げた、すぐ家とかあっちが降りていったっていう話でした、はいはい、ごめんなさい、それした
くて、紫外線にも気をつけていただければと思います、はい、はい、ありがとうございました。